東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、ここからはアフタートークということで、誰派の裏トーク、まあ、今週もありがとうございました。今週は、まあ、毎回そうですけど、多彩な方がたくさんいらっしゃいましたね。まず月曜日、岡田和親さん、めっちゃいい人だったっていうか、プロレスの方々って、プロレス界の方々って、これまでも誰花たくさん来ていただいてますけど、フィジカルの面ですごい強い人たちって、こう心がとっても優しいですよね。本当になんかそこ絶対両立してるというか、こちらに傾けてくださる眼差しが優しい。まず何言っても大丈夫ですよ、どんと構えてますよ、安心してくださいみたいな感じで、本当にありがたかったですね。で、実際にこう猪木さんの映画を引っ提げての話でもあったので、まあ、猪木さんのお話だったりとか、まあ、プロレス界隈の話も結構聞くじゃないですか。でも、まあ、もちろん私もこう勉強してはいるものの、不勉強な部分だったりとか、まあ、精通している話だったりとか、ちょっとまだついていけてない部分もすごくあったりとかしたんですけれども、それでもこういうそういう人にも分かりやすく真摯に話してくださったりだとか、あと 123 だをね継承してるんですって。その猪木さんの3月のお別れの会の時に、こう遺族の方からこう継承者として岡田さんが命名されてるらしいんですけど、誰花でね、やってもらえないかっていう話をしたかったんですけど、ちょっと私の方がひよっちゃって私の方がひよっちゃって、やっぱそれはプロレスの時にやった方がいいんじゃないかって。でも今回は猪木さんの関係のお仕事で来てるんで、やってもいいですよみたいな会話をね、実は曲中に、打ち合わせじゃなくて曲中にしていたんですよ、中で。なんだけど私が振るのを忘れて、最後の挨拶のところで、じゃあもしかしたらみたいな感じで言ってたんだけど、普通に岡田和親さんがすっごいユーモアのある方だから、いや、めちゃめちゃ楽しかったです、ありがとうございましたみたいな感じで言ったら、いやいやいや、なんかそんなに優しいとか楽しかったとかいい人とか言われると、キャラの設定が崩れるから、ここにあるマイク全部ぶっ壊して帰りますよとか言ってくれて、そのなんかユーモアで和んじゃって、場が最後振るの忘れたっていう最悪と思いながら、自分のことをね、自分はやっだと思いながら、でも聞きたかったけど、でも誰花でね、まあでも申し訳ない、でも位置までは言ってくれた位置まではフライングで言ってくれてたんですよ、曲に入る前ね、全然前に位置までは言ってくれてたんだけど、まあ、そっからちょっとひよっちゃいましたよね。やっぱ猪木さんの映画を、いや見たらそんな気軽に触れないんですよ、だって映画見ちゃったらそんな気軽にそれ触れないよって思っちゃう。本当に、なんか年末かな、去年の年末の報道特番みたいな、報道の日っていう特番で、猪木さんの生涯を追っていくみたいな、そういう番組に出演させていただいたので、その時にちょうど自分がまだ全然生まれる前の話ではあるけれども、どういう生涯を猪木さんが送ってきたのかっていうのを、ドキュメンタリーとして、まあ、再現 VTR も含めて見てたりだとか、あと昨年の10月の1日にですね、猪木さんが、まあ、亡くなったんですけども、その翌週の木曜日に藤波辰爾さんにこの番組来ていただいて、その時にも藤波さんからこう猪木さんのお話伺ってたりだとかして、ちょっとこうグッとくるものがあって、プロレス全然詳しくない私でも、あ、素晴らしい方だったんだなってグッとくるものがあったので、今回の映画も正直涙なしには見れないというか、いろんな人に猪木さんが影響を与えていて、でその人たちが語り継いでいる猪木さんっていうのがいかにリスペクトされていて素敵だったかっていうのを受けちゃってるから、そんな気軽に 123 だを触れないわけですよ。振った方がいいんだろう、振った方が良かったよあれは、そう反省単純にすごいちゃんと反省、 いつか機会があったらいいなと思いますけどね。でもあれはなんかあれの尊さをなんか必要以上にっていうこともないんだろうけど感じちゃってるから、ちょっとひよっちゃったよね。次の日が杉井ひかるさんをお迎えしました。世界で一番透き通った物語という小説を出されているんですけど、杉井さんも17年、作家デビューされて17年経って今回出されたミステリーが SNS だったりとか、あともう口コミでこの本読んだすごいから読んでっていう口コミでまさに広がっていって30万部ということで、いや大ヒットなんですけれど、実際に私もこれ杉井さんのことを知ったのが、杉井さんのことというかその本のことを知ったのが友人から教えてもらったんですよね。で実際にお話伺うことができて、なんかそれもまた尊いというかありがたいことだなって、そういう作者さんに実際に会って感想を伝えてお話を伺えるのってなかなかないじゃないですか。ありがたいことだなとも思いますし、何聞こうかなって思ったんですけど、この世界で一番透き通った物語っていうのが構成上絶対ネタバレできないんですよ。何言ったらネタバレになるのかっていうのを精査するのが難しいぐらい絶対ネタバレしちゃいけないから、杉井さんも私も、特に杉井さんは生放送のラジオに出るのが今回初めてだったから、うっかり口を滑らしてその作品のトリックにたどり着くようなこと言っちゃいけないから、すっごいね慎重に喋ってる。特に曲前前半戦、もう本当にまだ聞けてないという方ぜひ聞いてほしいんですけれども、ネタバレせずに喋るのめちゃめちゃ緊張しましたね。大丈夫だったか心配なんですけど、今のところ出版社の方が大丈夫でした、最高でしたって言ってくださったんで大丈夫だったんだなって思いましたけども、なんか口コミで広がる、しかもこうね、放送でも言いましたけれど、やっぱり電子書籍化されたりとか単行本から始まって文庫になってっていうのがまあ当たり前になってきているこの時代に、文庫書き下ろしで書かれてる意味っていうものと、このタイトルに込められてる意味、そしてこのストーリーから推測、まあ推測というか ストーリーありきなんだよな。ちょっともう言えないんで、読んでください。もう読んでください。そしてポルカドットスティングレイのしずくさんをその翌日は お迎えしましたけれども、しずくさんかっこよかった。しずくさんのそのポルカドットスティングレイの今度行われるライブの名前も孫子爆誕っていうタイトルなんですけど、いやしずくさんはそりゃついていきたいと思う人だわって思いましたね。かっこいいし、なんか歯切れがいいし、発言がめちゃめちゃ面白いし、もともとずっとラジオやられてる方だからこそ、なんだろうね、なんでしょう、すぐにグルーブが合っていくというか、テンション感がチューニングが取れていく感じというか、なんか話してて全くこう初めましてな感じもしないし、でもポケモン、私なんて超にわかなんですよ。ポケモンプラチナしか通ってないからすごい珍しいって言われたんですけど、なんかそういう人間にもポケモンへの愛をたっぷり語ってくれて、しかもすっごいわかりやすく話してくれて、ゴーストダイブっていう曲をねリリースされたことで、ゴーストタイプ、ポケモンのゴーストタイプっていうジャンルの、まあ、キャラのポケモンたちについての愛がたっぷり込められた歌詞なんですけど、その歌詞のに行き着くまでの話とか、ポケモンの会社に行った時のオタクな感じとか、なんかめちゃめちゃ伝わるなと思って、でメールもねこう読めなかったものも多かったんですけれども、時間許す限り読んでいったのも全部愛情深くてすごいなと思いましたね。なんかついていきたくなる人ってああいう人なんだなとも思いましたし、曲もかっこいいし、でもともとこう社会人経験を経てのゲームクリエイトをしてからのこう曲作りだったりして、でもそれも同じ脳みそ使ってる、同じ回転を使ってるっていう風におっしゃってたのも、あ、なんか人生いろんなものが全部自分の糧になっていって材料になっていって、ああいう人が出てきていくんだなと思ったし、あとやっぱ猫ちゃんの話してる時のとろけてる感じも最高に可愛かったです。すごい可愛かった。ビビちゃんね、ねえ、ビビちゃんのために私は稼ぐって言ってましたから、貢いでる貢いでるって言ってたんで、いいな、貢ぐ対象がいるっていいですよね。やっぱ推しですからね、あれはね。 そして今日水田信夫監督お迎えしました映画ゆとりですが何かを引っ提げてのお話でしたけれども、水田監督の現場ってすっごい楽しそうだなっていうふうにやっぱり思いましたね。でもそれはやっぱり水田監督自身がすごく素敵な方だからっていうのあると思ってて、私三谷幸喜監督、まあ、監督といいますか、まあ、脚本も書かれてるからなんて言えばいいんだろう、まあ、三谷さんのお仕事をもう何度かやらせていただいたりとか、三谷さんからこう映画を教わったりだとかっていう機会もあのお仕事の上でもあったりするんですけれども、三谷さんの現場に以前こう関わっているスタッフさんから、私はいろんな映画制作に携わってきたんですけど、三谷さんの作品が現場が一番楽しいんですよ、それなんでかっていうと三谷さん自身がいい人だからなんですよねってことを聞いたことがあって、それ多分水田監督の現場もそうなんだろうなと思ってて、水田監督のそのゆとりの現場にちょうどいたヘアメイクさんが私知り合いだったりして、その人にもなんかねすごい空気感なんだよね水田監督の現場ってっていう風にやっぱ言ってたのは、そこを取り仕切るというか、水田監督ご自身がおっしゃってましたけど、その作品だけじゃなくてその現場の空気感も含めて演出していくっていうものがしっかり行き渡ってるからこそのいい作品というか、なんかあの番組の今日の木曜日のディレクターさんが言ってたんですけど、みんな半笑いで撮ってる感じがすごい伝わるって言ってて、本当そう、なんかちょっとこう肩の力抜けてる感じとか、みんなが楽しんでその作品のことを面白がって撮ってる感じが映像を見てても伝わってくるし、なんかそれってこれを見てる、この映画を見てる人たち私も含めて絵の安心感だったり愛おしさだったりに伝わってくるんだろうなとも思いましたし、作品の中の話で言うとこの7年間ドラマから映画にかけての7年間の中でやっぱりリモートワークとかジェンダーとか、あとはもう国際的な交流だったりだとか、その配信とかいろんなものが変わってきた中で、なんかその揺らいでいく社会をサバイブしていく彼らに抱いている感情っていうのも、自分が7年年を重ねたことによって共感できるものが増えてきたっていうのもあるんだろうなと思いましたね。ちょっとゆとりぜひ見ていただきたい、もうめっちゃ笑った。さあということで、来週もラジオフレンズウィーク、ちょっと月曜祝日でお休みなんですけれども、土屋レオさん、加藤茂明さん、友近さんをお迎えします。もうどなたも楽しみにしていた方、特にあのレオレオはね、ちょっと前回のオーディでいろいろあったのが配信されてますんで、ぜひそちらをチェックしてから聞いていただきたいと思いますし、加藤茂明さんもね新刊出されたということで、あの実は以前この番組に来ていただいた今村翔吾先生と加藤茂明さんがすごい仲が良くて、あの茂明さんの話いろいろと今村先生から伺ってたりもするので、お会いできるのも楽しみだし、友近さん大好きなんですよ。水谷千恵子さんも含めて友近さん大好きなんですよ。楽しみ、会えるの。はい、ということで来週も頑張っていきたいと思います。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ